社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはブルーイノベーション株式会社代表取締役社長最高執行役員熊田隆之様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。2001年大学院在学中に海岸防災コンサルタントサービス事業を開始、2008年はドローン事業を開始なさっていらっしゃいます。そして2023年には東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。熊田社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか。
そうですね、出身はですね、私は埼玉県の方ですね、こちらの方の出身でございます。
埼玉のどちらでいらっしゃいますか。
まあ昔浦和ですかね。
なるほど、
はい、
じゃあ浦和レッズの浦和でございます、
ね、そうですね、そちらの方ですね。はい、
浦和には、結構長くお住みになってらっしゃったんですか。
その後ですね、私は家自体というか実家はですね、和光市の方にですね、移動しまして、そちらの方がずっと長くですね、私はそうですね、そういう意味で言うと小学校から大学までは大学院もずっとそこにいたって感じですね。はい、
なるほどなるほど。小学校時代は、和光の小学校時代はどんな少年だったなんて思いでございますでしょうか。
そうですね、私はやっぱりスポーツがとにかく昔はキャプテン翼とかですね、すごい流行ってましたんで、まあ低学年はものすごい、サッカーばっかりやってまして、でその後ですね、私同じ和光市、まあ厳密に言うとちょっと和光市の中でもですね、少しこう転校したりということがございまして、で、その中で、高学年になるとですね、ちょっと転校して、そこから今度野球にのめり込んでですね、野球をもうひたすらやってたっていうことで、どちらかっていうと結構こう、スポーツばっかりやってたっていう記憶ですかね。はい。
じゃあ、和光市の方だと西武ライオンズが近いんで。
あ、そうですね。もう西武ライオンズ、ご存知ですけど、はい、西武ライオンズも大好きでした。ただ、うちの祖父もそうですし、父もどちらかというとジャイアンツファンでしたので、ジャイアンツの試合と、まあ、西武の試合も、まあ、まんべんなく見に行ってたって感じですかね。はい。
なるほど。ありがとうございます。私もでも工藤公康さんの講演会を昨年やりまして、今年もやりますので、おそらくこの番組が流れた後の7月ぐらいにやるんではないかと思って、もしよろしければ、リスナーの皆さんと、熊田社長、もしよろしければ、講演会お聞きいただければなと。工藤さんの、一応西武出身で、途中巨人も挟んでると思いますので。
確かに。
すいません、宣伝をしてしまいました。申し訳ございません。
とんでもないです。ありがとうございます。
ちょっとインタビューの元に戻りたいと思いますが、はい、中学時代はどんなことして過ごしたなってこう思いでございますでしょうか。
そうですね、私はですね、なんて言うでしょう、移動が激しくてですね、小学校の、まあ、本当に5年生、6年生ですかね、の時に、私、父親の仕事の関係でですね、今度、香港の方にですね、小学校から中学校3年生まで、まあ、そういう意味では、まあ、父の転勤っていうんですかね、っていう形で、まあ、過ごすことになりまして、で、まあ、香港は、昔まだ、イギリス領の頃ですね、の、まあ、香港で、ちょうど、日本企業もですね、たくさん、やっぱり昔は世界の、こう、金融都市っていうかですね、世界のおへそとまで言われてたので、まあ、日本企業もいっぱい、こう、当時はですね、進出してまして、で、したがって、日本人学校がですね、結構充実してたので、そういう意味では、まあ、香港なんですけども、まあ、日本人の小学校、中学校って形で、まあ、当時は、在籍してたということでございます。在籍っていうのかな、いたということですね。在学か。はい。
なるほど。その香港時代はどんなことして過ごしたんと思いでございますか。
そうですね。まあ、香港の頃もですね、結構やっぱりスポーツが、やっぱり大好きだったんですけども、まあ、当時は、なかなか日本では珍しい、やっぱりイギリス領だったらラグビーがですね、結構盛んでして、で、私は、そういう、まあ、イギリスの、まあ、イギリスというかですね、香港にはそういう、まあ、ほとんどが、まあ、イギリスの方がやってらっしゃったんですけども、そういうラグビーチームに、まあ、やっぱり中学校から参加して、中学校3年間は本当にこう、ラグビー漬けではないですけども、まあ、結構ラグビーを一生懸命やってたと。で、あともう一つは、そうですね、結構ですね、生徒会も結構盛んな、学校でして、やっぱり私も実は、小学校、 校時代もですね、実は結構学校の先生からも、推薦もあったりで、結構学級委員長とか、あるいはまあ、日本にいた時の小学校時代も、児童会などもなんか、いろいろとやってた経験もあったので、で、さらにその香港に行ってから、その中学校が非常に学校のですね、主体性を結構尊重するような中学校でしたので、まあ、そういう意味では、生徒会が活発で、まあ、生徒会で、まあ、いろいろと私も結構立候補してですね、いろいろとこう活発に当時はやってたっていう、まあ、そんな、自分だったかなっていう感じですね。
じゃあ、小学校、中学校時代からもう、経営者らしいリーダーシップが取れる少年だったという、こんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね、もともとやっぱり私の父のなんかそのずっと教えではないんですけども、まあ、どんなことやってもいいんだけども、なるべくその、まあ、リーダーになるようなですね、ポジションというものをですね、積極的にやりなさいっていうことをですね、昔からなんかこう、ほぼ洗脳のように言われてまして、まあ、そういう意味では、だから例えば、スポーツやれば、なるべくこう、キャプテンや、部長をなるべくこう、手を挙げてみるとかですね、学級委員長になってみるとか、どちらかっていうとですね、そういうこう、まあ、リーダーになるようなですね、そういったものをですね、まあ、気がつけば、あまりこう、人前に出て話をするとかも、そんなにこう好きな方ではなかったんですけども、そういうのを、まあ、なんでしょうね。なんかこう、無意識に、選択をしてたというですね。まあ、そんなような学生時代だったかなっていう記憶ですね。
なるほど。お父様、素晴らしい教育でいらっしゃいますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
高校は日本にお戻りになった感じなんですか？
そうですね。やはり、父親の仕事の方もですね、ある程度、まあ、香港での、まあ、仕事も、ある程度、まあ、完了に近づいて、で、まあ、私たち、まあ、母親と私、兄弟で2人いますんで、その弟と2人で、まあ、先にですね、やはり日本に帰ってきてっていうことで、日本の、まあ、いわゆるその高校で、入ることになったんですけども、で、今度、高校自体はですね、まあ、非常にまあ、ちょっとここもいろんなことやったんですけども、まあ、剣道とですね、まあ、剣道が非常になんか、なんか武道が非常に新鮮でして、海外から帰ってきた時ですね。またなんでしょうね。私もまあ、気が多くてですね。まあ、高校の後半はですね、今度スキーにのめり込んでしまってですね。スキー部がちょうど新しくできたばっかでして、まあ、そういう意味で、スキーの方ですね。もともとうちの父もスキーが結構、一生懸命やってたんで、まあ、そういった意味から、私今度、なぜかですね、高校の後半はスキーにのめり込んでるっていう、やっぱりそこでもまあ、スポーツばっかりやってたってことですね。はい。
なるほど。でもサッカー、野球、ラグビー、そして剣道、スキーってなると相当運動神経がよろしかったんじゃないですか。
そうですね。私は、やっぱり、中学校の時もですね、まあ、これは、記録という記録かわかんないですけども、やっぱり50メーター走でも、5秒7ぐらいかな、当時、やっぱり記録を持ってまして、で、非常にとにかく、足が速かったというですね、なんで、その当時は、やっぱりまあ、これは過去の栄光ですけども、そういう、なんて言うんでしょうね。いわゆる、このアンダー15っていう15歳以下でのですね、そういう世界大会でも私、香港のラグビーではそういう、まあ、選抜に選ばれるようなですね、そんなことも当時あったっていうことで、とにかく、まあ、運動神経っていうか、まあ、運動が、まあ、大好きだったし、まあ、そういう意味では、まあ、よく走り込んでたっていうのはあったかもしれないですよね、今思うとね。
このアンダー15の、世界大会に選ばれるくらいだと、あれじゃないですか、日本でもラグビーをっていうのはならなかったんですか？
そう、実はやっぱり高校もラグビーすごいやりたかったんですけども、なかなかですね、日本ってそんなにこう、まあ当時はだから今もそうかもしれないですけども、あるところとないところで結構ね、はっきりしてまして、で、まあ当時はどちらかっていうと、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ海外から日本に行くときにも、まあ行けるところに行くっていうような、まあスタンスだったんで、まあこだわっているようでこだわってなかったっていうのもちょっとあったかもしれないですよね。はい。
なるほど、ありがとうございます。大学はどちらにお進みになられましたでしょうか？
私はですね、日大の方のですね、理工学部の方ですね、こちらの方に、まあ、同じ建築なんですけども、建築の方でも海洋環境ですね、結構専門にやってる、海洋建築工学専攻の方にですね、私の方は、まあ、入学することになります。
何かちょっと変わった学部だと思うんですが、学科だと思うんですが、そちらを選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか？
まあ、一つはですね、やはり私、日大のそういう意味で言うと、実は高校、付属高校だったんですけども、やはりまあ、理系でして、で、特にやっぱり建築関係っていうのは非常にまあ、歴史のあるっていうことで、何か建築に関われるといいなとは当時思ってたのと、まあ、あとその、海洋っていうのは非常にちょっと切り口面白いなと思ってまして、まあ、当時私が高校大学の頃っていうのはやっぱり環境問題がですね、結構やっぱりいろいろとクローズアップされてた時期でして、非常にそういう意味で言うと、何かこう、まあ、海洋の構造物的なものでも、なんか少し環境問題と絡めたもので何か自分が貢献できないかなっていうことで、まあ、こういった学科をですね、ちょっと選んで、まあ、進んだという経緯がございます。
なるほど、ありがとうございます。大学時代はどんなことをして過ごしたなって思いでございますでしょうか。
まあ、そうですね。まあ、やっぱり、同じように大学でもスキーサークルで、結構スキーは結構、いろいろとその、今度は大学、高校は少しどちらかっていうと、なんて言うんでしょうね。競技スキーだ。一部、まあ、競技スキーで。で、まあ、大学入ってから、少しその基礎スキーっていうのをですね、いわゆる結構、やっぱり同じように年間でも山にですね、もう、多いところだと本当、60、70、80日ぐらいですね、山にこもって、またスキーをやるっていうですね、そんなようなことは繰り返してまして、で、それと並行してですね、やっぱりまあ、比較的その大学では、研究室のゼミがですね、大学の3年生ぐらいからスタートするのかな、当時ですね。で、わりかしちょっと早い時期にこうゼミがスタートするので、まあ、その時にその環境問題に非常に関心があってですね、いろいろとそういう、まあ、少しずつですけども、まあ、こういう環境問題の本を読み始めたりとか、あるいはそのいろんなそういう講演会、セミナーにもですね、参加するような、そういうなんかこう、まあ、多感な時期であり、なんかそんなようなことをしてた記憶がありますね。
なるほど。まあ、60日、70日だと3ヶ月以上スキーを やる感じですが、
そうそうそ
本当
うそう。
冬は全部スキーっていう感じぐらい
そう
で
です すね。もう楽
か。そう
し
だ
かったですね。はい。
な。なるほど。ありがとうございます。で、その後大学にお住みになってらっしゃるようなんですが、これはどちらの大学にお住みになられた
同じですね。日本大学の、大学院の方でですね。当時は私、何でしょうか。就職氷河期だったんですね。ちょうど私、1970、76年ということで、よく76世代っていうのは、就職氷河期って言われてまして、実は76世代って日本では一番こう社長が多いって言われてるんですけども 就職できなく、就職氷河期だったから自分で会社を作っちゃうって人が実は多い世代だって言われてましたけども、で、当時はやっぱり私たちでもなかなかやっぱ就職がすごい大変な時代でして、で、まあ、理系ですから結構大学院に進む当時、まあ、マスターコースに進むのは結構多かったんですね。そういう意味で修士課程っていうのはですね。で、私もまあ、その時にこう、まあ、めちゃくちゃ熱意があったかっていうあれもあったんですけども、まあ、いわゆる普通に皆さんこう修士課程に進んでたのも一つあったのと、あとやっぱりその、先ほど申しましたように、環境関係ですね。環境問題関係。特にまあ、海に関わる環境問題については非常に関心が高くてですね。まあ、ぜひちょっと大学院で、いろいろとちょっとそこは研究してみようと思ってですね、大学院に進学するようになったっていう経緯がございます。
なるほど。ありがとうございます。大学院時代はどんなことをして過ごしたのかと思いでございますでしょうか。
そうですね、大学院の方はやっぱりどちらかっていうと、その研究室が結構ですね、なんていうんでしょうね、ある意味で言うと非常にこう自由な風土のある、まあ、大学の先生でして、まあ、もともとそういうアメリカのですね、大学院も出られて、先生でして、非常に、風土としては自由度が高かったんですけれども、一方で、その自分で研究テーマを決めなくちゃいけないっていう、なかなかこう、そういう意味では、自由度はあるけれども、まあ、厳しい。で、自分でテーマを見つけて、自分で、いわゆるその、最後まで、修士論文でいろんな仮説を持ってですね、それを、まあ、いわゆるその、まあ、理系ですので、いろんな実証を踏まえて証明していかなくちゃいけないっていうですね、まあ、そういった、ある種、非常にこう厳しい研究室ではあったんですけれども、まあ、その時に、私の方でもですね、在学中に、まあ、いろんなその環境問題ということで、まあ、当時はその沿岸部で、いろんなですね、その、まあ、地球温暖化問題、今もすごい大変な問題になってますけれども、地球温暖化関係で、まあ、非常にですね、話題になってまして、で、まあ、当時はその沿岸部にその、なんて言うんでしょうね、このマングローブっていうですね、木があって、あるんですけども、耐塩性って言って、普通は淡水しかね、切ってあれなんですけども、そこは海沿いにこう、いわゆる塩水でも、こう、 生育ができるっていう木があって、まあ、主にあの東南アジアの方に多いんですけども、そのマングローブがですね、当時沿岸部で通常の木のですね、こういう二酸化炭素吸収量が、まあ、20倍以上当時、あるという調査論文、まあ、が出てまして、林野庁から出てまして、で、かつその、それを沿岸部に、その、なんて言うんでしょうね、こう植林すると、植林というかその、まあ、そこに、まあ、生育している場所ではですね、いわゆる落ち葉とかで自分でこう土壌を作っていく。で、その土壌を、いわゆるその土壌の上昇速度っていうのが、海面の上昇速度よりも早いというようなですね調査も出てまして、まあ、これを実は日本にいろんな植林すればめちゃくちゃスーパーツリーなんじゃないかって話になって、まあ、当時はその、まあ、そういう林野庁の論文を読んで面白いなと思って、まあ元々海洋の沿岸部に関わるようなことを研究しようと思ってたので、まあ、それで、すぐにですね林野庁にも連絡して、じゃあその熊田君すぐ来いってことで、タイとベトナムの調査にですね当時私も連れてっていただいて、まだテーマは何も決まってなかったんですけども、まあ、それで一緒にそのまあいろいろ林野庁の、まあ、当時は森林総合研究所の皆さんとですねいろいろとこう、まあ、現場を見させていただく中で、まあ、私が一つその大学院で一つテーマを見つけたのはですね、いわゆるこう海岸とかですね、あるいはその河川のこう岸の部分なんですけども、ものすごいその浸食っていうかですね、こう掘られてるような状況を見まして、でまあ辺りを見回すと、まあすごかったのは家が流されてるような場所もあってですね、で実はそのちょうど洪水の後に私がその調査に実は入ったということで、まあ当時その何て言うんでしょう、その時はタイベトナムでもですねやっぱり湿地帯なんで、いわゆる豆腐の上にこう木が生えているような場所なんですね。だから洪水があるとやっぱり簡単にこういろいろとこう、稼働も変わってしまって、まあそういう意味では被害もあったということで、まあ災害直後に私行った時に、まあやっぱりその、まあこの浸食、洪水とか災害の後のこういう海岸、河岸浸食っていうのは大変な問題だなと思って、で、この、まあいろいろとこう、まあ浸食されているメカニズムをもう少し大学院で研究して、で、そしてその、まあ、浸食が対策できるような、まあ、研究ができたら面白いんじゃないか。っていうことで、私、初めて、そこで研究テーマをですね、海岸の、こういう浸食の対策に関わるような研究をしよう。っていうことで、私の研究テーマが決まったと。で、修士課程で、その論文を書いてですね、その時に、初めて、私は大学院の中でも、一番こう、最優秀賞を取ってですね、で、その後また、面白いということで、私は大学院の今度は何を持ってか博士課程まで行ってしまったっていうですね。そういう、こう、大学院であったかなと思ってますね。はい。
なるほど。じゃあもう、ご優秀でいらっしゃった部分もありの、っていうことですね。
まあ、大学院は実はあんまり正直言うと、勉強は正直そんな好きな方ではなくてですね。ただ、やっぱりその研究を、やっぱり自分で、その先生が自分でテーマを見つけなさいっていうことを、言ってくださったっていうのはやっぱすごいやっぱ当時大きくてですね。ですのでもちろんその先生との出会いも大きかったのと、やっぱりその研究テーマを自分で見つけられたことが、やっぱり自分のその、まあやってみよう。本当にやってみたいっていう思いがですね、やっぱりその、ね、熱量がそこまで、なんかこうね、博士課程まで、博士論文まで書かせたっていう経緯があったのかなと思いますね。
なるほど、ありがとうございます。で、その大学院在学中に、海外防御災コンサルタントサービス業開始ということは、この大学院在学中に創業なさったと思ってよろしいんでしょうか。
実はですね、私、大学院の、ちょうどやっぱり修士課程から博士課程に、いわゆる進学するときに、まあ、正直言うと、親もですね、ちょうどうちの父が、そういう意味ではサラリーマンを終えて、実は今のブルーイノベーションの会社の前身の会社を実は、父が実は立ち上げたんですね。で、プライベートカンパニーとして立ち上げたんです。で、その頃ちょうど私そういう意味では大学院行ってまして、で、母親からは頼むから就職してくれって。もういいじゃんと、学生っていうか勉強はみたいな、頼むからもうちょっと稼いで くださいよみたいな感じだったんですけども、まあただそのなんていうんですか、決してその家計も楽ではなかったんですけども、まあ独立したばっかですね、父もだったんですけども、まあそのまあ当時父もですね、まあそういう意味ではやりたいんで言ったらやってみたらいいんじゃないかっていうことと、当時たまたまそのうちの母がですね、祖父の方にですね、まあいろいろとこう まあ、結果として祖父の、まあ、あの、根回しではないんですけども、祖父が、まあ、あの、当時、やっぱり、あの、昔の人たちで、末は博士か大臣かって言ってですね、孫がそんなにこう、博士課程で勉強したいんだったらということで、学費を実は、あの、祖父がですね、まあ、当時出してくれてですね、で、私としては、その、じゃあ、その、生活費は、もうとにかく親に迷惑かけないからと、自分でなんとか、苦学生じゃないけど、アルバイトやって、なんとかするから、っていうことを啖呵切って、大学に行ったんですよ。だから私はもう、ホスト以外は何でもやりまして、いろいろとですね、アルバイトやったんですけども。で、その時に、やっぱりその、やっぱり外でいろいろこう、まあ当時は、塾の講師とかいろいろやったんですけども、やっぱりその、どうしてもですね、大学院ってこう、勉強する時間をいかに確保するかっていうのは、やっぱ結構研究する時間をいかに確保するか大事でして、で、やっぱりその、アルバイトとね、研究を両立するので、結構、ポートフォリオ間違えて、なんかそのまま仕事やっちゃってるっていう人も結構いたんですけども、まあ私の場合は、やっぱりできれば大学院で内職しながら研究できたらいいなってことを当時思いまして、で、大学院の当時、その、なんて言うんでしょうね、OB にですね、いわゆるその、私はもともとその、まあ先ほど言ったように海洋建築系だったの、ゼネコンとか建設コンサルタント、マリコンとかいろんなその、まあ、卒業の先輩方がいらっしゃって、で、その時にその先輩方にですね、少し話して、何かその私に仕事をなんかくれないですかねって話をしたんですね。で、その時に、いや、熊田君には仕事は発注できないよと。まあ、先輩の会社もみんな上場会社のいろいろあったんで、個人に発注できないと。ただ、その熊田君、箱あるかと言われたんですね。で、箱ってなんだっていうと、要は会社だったわけですね。で、当時はやっぱり会社作るのってね、いろいろと結構なお金かかりました。まあ、有限会社の300万ぐらいやっぱり当時かかったりとかですね、会社の維持も結構かかったんで、まあ会社を作るだったら、そもそもそんな お金苦労しないよっていうのはちょっとあったんですよね。で、その時にたまたま父が独立した、いわゆるプライベートカンパニーがあって、あ、そういえばうちの父の会社があるなと。いうことで、まあ、先輩にちょっと話をしたところ、じゃあちょっとそこの会社を使って仕事を発注するようなちょっとなんか構造を作ってみようかということで、そこからですね、私は、在学中だったんですけども、その父の会社を借りてですね、受託をして、仕事をすると。で、そのうちその最初の仕事っていうのは、いわゆるその、なんて言うんでしょうね、住民協議会のですね、いろいろとこう、状況を撮影して、まあ、それを編集するっていうだけの仕事だったんですけども、まあ、当時はですね、まあ、それだけの編集の仕事でしたけど、結構なお金くださってですね、まあ、それで私味しめてしまって、バイトだったらこんなにもらえないよな、ということで、これはちょっと積極的にやるしかないな、というふうに思ってですね、まあ、私の大学院の後輩たちもですね、いや、結構美味しい話あるよとかいう話になって で、当時は研究室のメンバーがですね、いわゆる夕方までは学業に励みですね、その今度は、夜以降はですね、今度、まあ、仕事をし始めるっていうですね、まあ、そんなこう大学院生活を、まあ、送ってたっていうことですかね。はい。
なるほど。で、その大学院卒業後、そのままその授業などをどんどんやっていく感じになるわけですか。
あ、そうですね。私はでも、ただやっぱり大学院を終えて、まあ当然博士課程まで行ってますんで、道はそんなにこう選択肢があるっていうわけではなくてですね、まあ先ほどおっしゃったように自分で、まあ言い方ですか、アルバイトのような、会社を、市の会社を使った、まあそういった事業をやっていくっていう方法もあっただろうし、それからあとはその大学のやっぱり研究者ですね、になるっていう選択肢もあっただろうしっていうことで、まああるいは民間企業の研究者ってもあったかもしれないですけども、まあ大学の話もちょっと実はあったんですけども、私としてはそのやっぱりちょうどその大学院時代っていうのはまあいわゆるホリエモンとかですね、いろいろとこう、サイバーエージェント、藤田さんとかですね、いわゆるアントレプレナーというのは結構流行った時代でして、で、そういうのも非常に憧れてて、なんかこう、やっぱりこう、ビジネスで、大学院時代もそのお金を稼ぎながら、こうね、いろいろとこう、好きなことができるっていうんで、まあ、ビジネスの世界が面白そうだなと思ったんですね。ただ、やっぱり一回自分は、会社っていうのそもそもよく分かってないから、一回その社会に出てですね、いろいろとこう、実務の、勉強をちょっとしてみようということで、実は私、一回大学院卒業した後ですね、通常の、そういう意味で言うと、まあ、コンサルタント会社にですね、実は私、就職を実は、建設系の、建設、まあ、環境かな、のコンサルタントに就職しまして、で、そこで、実は私、6年間、実は、サラリーマンをですね、経験してるんですね。で、じゃあ、その、今の、先ほどの、 の会社でやってた仕事どうなったかっていうと、当然私が今度卒業というか、大学院を修了してしまうとね、後輩たちの金づるがなくなってしまいますので、まあそういう意味では、当時の会社の代表は父でしたから、そこはそのまま継続したと。で、私は今度、就職した先のですね、社長を口説いて、いや、どこよりも、うまくて安くて早い、いい、ね、解析をやってくれる会社ありますよって話をして。で、当時、その、私の、まあ、父の会社ですね、その後輩たちのブレインのある会社をですね、紹介して、まあ、当時は今だから言えますけども、仕事をですね、いろいろこう、まあ、振ってったっていうですね、まあ、そんなような、こう、実は経緯もあって、で、そういう意味では、まあ、これも今だから言えますけども、当時はだから社会人でも同じように6年間、まあ、そういう意味では、夕方まで、会社で勤務した後ですね、その後その会社が終わってから今度大学に行って、で大学でメンバーともいろいろと話をしてですね、まあ、そういった当時いろいろとですね、仕事の、まあ、大学院に行って、まあ、そういうと仕事の話してるっていうですね、そんなようなことを当時やってたって記憶ありますね。
なるほど。そうするとなんか今のいわゆる副業時代というかダブルワーク時代というか、
はいはい、
それの先駆けをやってらっしゃったと、そんな感じでいらっしゃいます。
そうですね。もう昔だったらすっごい怒られると思いますし、ですけども、まあまあ、今ではね、それが、当たり前のようになってきてますけども、まあ当時は、まあそういうことで、いわゆる、まあいつか自分がですね、そういう会社でこう、やっていきたいって思いがあったので、まあなんとかその、その父の会社の方ですね、後輩たちとの会社っていうのをなんか育てたかったっていう思いは結構強かったかもしれないですね。
なるほど。ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。